ピンチをチャンスに変える絶妙な着眼点。人生でもビジネスでも成功への分岐点はひらめきにある。実在する成功者たちの波乱万丈の生き様からひらめきを生かす術を学べ。ひらめきを生む発想術。東京理科大学 MOT 大学院教授宮永博士著。はじめに、世の中に発想に関する本は山のようにあふれている。それでも新しい発想がなかなか出てこないという悩みは永遠になくならないように見える。しかしそれは発想が出てこない悩みというよりも、むしろ発想を形にできない悩みという方が適切だと思うが、どうであろうか。誰かがアイデアを形にしたのを見たときに、そんなアイデアなら自分でも考えていたという人が多いのが何よりの証拠である。ということは、発想の秘訣とは、実は発想そのものだけを考えていただけでは不十分なのではないか。発想を形にして初めて、発想が発想として認められるように思う。企業の例で言えば、売上や利益という実績を残して初めて、発想というものが称賛されるのだ。本書では、単に発想だけではなく、発想を形にしている事例を数多く取り上げ、その秘訣を考えてみたい。秘訣といっても、何も特別なことではなく、誰もが知っている当たり前のことを忠実に実行しているのに過ぎないかもしれない。第一章では、企業の発想術に焦点を当て、発想を形にすることで、困難な状況を打開してきた企業の実例を取り上げる。例えば、当時の業界第2位で、売上が下降気味だった文具メーカーの通信販売事業から分社して、今では親会社よりも大きく成長したアスクルは、ユニークな発想と行動力で成功している。三井製作所は、お客様の使用に合わせて数百種類ものポンプを開発し、紙幣計算機に使われる真空ポンプでは、国内9割、世界でも6割のシェアを誇っている。他社に真似のできない技術力を持っている。一企業ではなく、協栄会という企業間ネットワークを成功させ、靴下で成功している地域がある。発想次第では、アジアの格安製品にも十分勝てるという実例だ。さらにこの章では、会社の規模は小さいながらも、業界では一流企業として認められている、いわば小さな一流企業についても紹介する。これらの企業は、ほとんどが数十人規模の小さな企業だ。ホームセンター向けで6割強のシェアを持つ八幡ネジは、多い時には1日に10万件を超す注文をこなす。ネジの在庫登録点数も15万種類もある。それでも24時間出荷可能な体制を整え、即日配送を実現した。誤納率もほぼ 0% という。釣り具部品で異彩を放つ間野精工は、金属加工なら間野精工と呼ばれるほど高い技術力で絶大の信頼を得ている。しかし、林愛子社長が父親から会社を継いだ時には、経営が悪化していた。どん底からどのようにして復活したのであろうか。浜松にあるアルモニコスは、三次元CAD間のインターフェースというニッチだが、重要な隙間を埋めてデジタルプロセスの統合化を実現した。トップスクールの学生にとって、今や憧れの企業の一つだ。第2章では、個人に焦点を当て、発想の達人について紹介する。終戦直後、まだ海外へ渡航することも困難な時代に、ボストンに留学した犬飼美智子氏。夢を実現したのもつかの間、肺結核に侵され、サナトリウムに入院させられてしまう。留学費用を捻出するために、病室で始めたビジネスを成功させたまではよかったが、学生ビザで許されるアルバイトの域を超えてしまったため、逮捕状が出て、日本へ強制送還されそうになる。 しかしそのピンチを跳ね返し、次から次へと襲ってくる困難を見事な機転と行動で切り抜け、当初の目的であるヨーロッパへと旅立ってゆく。まるで映画を見ているようだ。企業人では、経営に心理学と統計を適用し、業界の常識に挑戦して次々と新しい発想を生み出し、改革を進めてきた鈴木敏文氏の秘訣を見てみよう。現場を観察し続け、仮説と検証を繰り返し、抵抗勢力を説得して改革を実現した実績は説得力を持つ。ほとんど利益の出ないアメリカの航空業界にあって、34年間にわたって黒字経営を続けているサウスウエスト航空の創業者たちもユニークだ。社員第一主義を掲げ、最も安い航空運賃でありながら、社員の給与は高く、離職率は航空業界で最も低い。